ってさ、工夫だよね。
いや、そりゃそうですよ。
だってこれこうやったら、僕料理作ってる時の独り言って人と喋ってるもんかな、ね、これこうやったらどうなりますかって誰と喋ってるのって言われるんだこれこうやったらどうなりますかって、おこれはこれでありじゃないですかみたいな、あひょっとしたら冷蔵庫にあれなかったっけってずっと口喋ってる、うん、あないか、じゃあこれ入れたらどうなりますかってあのね、丁寧語なんだよ、しかも誰と喋ってるのか分かんないんだけど、なんかちっちゃい天使と喋ってるんだけど、これ入れたらどうなりますかみたいな、ここで料理の味の変更はまだできますけどどうしますかみたいな、うん、これちょっと作り出すぎですかとか、なんか、うん、ちょっと控えめにいきましょうって、なんか要するにクリエイティブだよね。
あの中谷さん多分美味しいものをたくさん食べてきたと思うんですよ、
うん
うん、世間的の評価の高いとか、うん、あと自分の趣味とかでも、うん、そうするとそれが頭の中に記憶として残っていて、うん、やっぱ小麦と魚介を焼いたらソースと青のりが合うなとか、うん、なんかそういう
先にねシミュレーションがね
イメージがあるん でしかもいいものたくさん食べてるから、うん、その幅が広いんですよ、うん、これは高級のオリーブオイル垂らせたら絶対うまいとか、うん、なんかそういうのも含めてあって、うん、そのイメージと現実合わせてるんで、うん、この人もしも奥さんがこういうものを食わしてほしいと思うんだったら、うん、たまに
一回おいしいやつか、
たまにビーガンばっかりも行くのもいいけど、たまにそうじゃないの行かないっつって、とにかくやっぱり質の高い
いいやつね、
まあ高い店、質も高いけど値段も高い店に行って、あのこういうのどうだろうかっていうのを、
僕だからまあ一番あの食べ物屋で僕が最も強いのはお好み焼きなんでね、うん、でお好み焼きをねヘボイの食べてもらいたくない知らない人に好きになってほしいから、本当に美味しいやつを食べて判断してほしいんだよ、それで嫌いだったらいい
んだよ
ところがヘボイの食べてなかなか美味しいじゃないですかっていうこれはねちょっと僕の中ではちょっと待てと、東京はなかなかセルフで焼けるお店がないんだけど一軒あったんだよ、
はいはい、
うん、で両方隣で焼いてたんだよ、
はいはい、
ひどいんだよ焼き方が、
そうですよ、
男おいって、まあ仕方ないんだよ、その男のせいじゃないんだよ、その教わった環境にいなかったからで仕方ないんだよ、僕はお好み焼きで一日漫画を読む生活をずっと子供時代してたわけだから、1階がお好み焼きだからね、それで見よう見まねで門前の小僧で覚えてるやつだから、この両隣 でしかも男が一方は男がやってたな、一方は女の子がやってたな、でその焼いてるのを見て食べて美味しいってやり直しって僕はやり直し、僕払うからちょっと本当に美味しいやつを食べてくれ、うん、これを、まあ、お世辞も含めての美味しいっていう、これをお好み焼き体験にしてほしくないっていう気持ちがない、だからやっぱり美味しいものを歌舞伎初めて見に行った人って、
はい、
歌舞伎が面白い面白くないって言うんだけど、うん、面白いやつを見てくれよって、
あ、
うん、いやあのちょっとね素人には分かりにくいのもあるんだよ、
うんうんうん、
うん、面白いのを見たら本当面白いから、
うんうん、そうですよね、
だから運のいい人って最初に行ったのが面白いやつに当たってるんで、素人でも分かるやつで、運の悪い人はね最初はね素人に分かりにくいのに最初だったかもしれない、ちょっとよく分かんないって、
だから、ね、高校の時に中学の時だったからやっぱ歌舞伎体験っていうの行ったのは、うん、
学校でね
面白かったですよ、
学校でね行くやつはね一番分かりやすい、
なんかね釣り鐘が出てきてね、その中からなんか
人
が出てきたやつ、
はい、娘道場にです、
ああ、
はい、
でした
っけ、はい、一番ストーリーがシンプルな焼き餅って恋愛の話で、
はいはい
はい、あれでもそれでもストーリーはそうなんだけど、あと踊りだからね、あのまあ人とのやり取りがあんまりないし、アクションシーンっていうのもそんななくて、あとずっと踊りで行く話だから、
うんうんうん、
なんだけど、でも最初に見たのがやっぱり学校を招待するものはどんな子たちが来て分かるかどうかを選んでるから、
しかもインディ・ジョーンズ並みにハラハラドキドキがあったりするんですか、
あします何がすごいってね、歌舞伎ってね元はみんな人形浄瑠璃から来てるんですよ、
はいはい、
人形浄瑠璃のお話を実写版が歌舞伎なんです、
なるほど、
みんななんとなくね歌舞伎がアニメ化したのが 人形浄瑠璃だと思ってるんだけど、うんうん、逆です、うん、人形浄瑠璃は先なんです。で、あの浄瑠璃ってそもそもなんで浄瑠璃って大阪では文楽って言うんですけど、浄瑠璃っていうのはあれお姫様の名前なんで浄瑠璃姫って言って
る、
浄瑠璃姫のお話があって、でその浄瑠璃姫っていうのは田舎にいて、そこに旅のお坊さんが通って、でその浄瑠璃姫が旅のお坊さんのことを好きなんだけど、お坊さんは修行の身なのでこれから お寺行って修行して必ず帰り通るからって言ったら全然帰ってこないので心配になって追いかけていくみたいな、そういう浄瑠璃姫の
お
話っていうのが、
ベンベンベン、
あのこれは琵琶で琵琶法師のお話で、はい、そもそもあったんだよ、
はい、
でそれに人形をつけたら大ヒットで、
お、
うん、全国にこう広まっていったんでね。でそれがもともとあったところに近松門左衛門が、
はいはい、
当時元禄っていうのはなちゃんバブルの時代なんだよ、
はいはい、そうですね、
元禄バブル、うん、はい、その後バブル崩壊した後引き締めが起きたのが恐怖の改革ですよ。
ああなるほど、
うん、はい、だからあれ江戸時代を教える時ね、あの元禄とか文化部ですよ、あれバブルと教えなくて
な
んだ
よ。なるほどね、
うん、
おかしいですね。
であの恐怖の改革とか完成の改革とかっていうのは三大改革ですけど、あれ全部引き締め政策だ。
あなるほどね、
バブル弾けた後の、
はいはい、
そういうと何となく実感湧く
じゃん。湧きます、めちゃめちゃ湧きます。
これで要は元禄バブルがあって、その後恐怖の引き締めがあって、庶民がみんな疲弊してた時に心中ブームが起こったんだよ。心中事件がいっぱい起こったんだよ、
うん
うん、でその起こった事件を当時は河原版でしか知らない、でもみんな知ってるんだよ、
うんうん、
新聞だよね一番最初の、うん、でそれをすぐ浄瑠璃の脚本したのが近松門左衛門、みんなが知ってる事件。
それはなかなか理に悟いというか、 なかなか鋭いですね。
それまでは平家物語だとか、
はいはい、昔の話だったん
です、菅原伝授手長屋からみたいな、ああい こう昔の時代物 のお話だったんだよね。
それがニュース、
今起こったこの間の事件がみんな知ってる、知ってる、あれが実写版、映画でも今あるじゃん、実際の残虐な事件がそのまま映画になる。
ああ、はいはい、
だからこれはみんなが知ってる。しかもそこに近松門左衛門っていうのはむちゃくちゃ史上ポエティックな、ただ残虐じゃなくてそこにポエティック性と 今のコンテンポラリーをかって組み合わせるのがうまいから、そこで大ヒットを持ってやったのが忠臣蔵だよ。
ああなるほど、
忠臣蔵、
大石蔵之助じゃなくて大星由良之助
です。大星由良之助、はい、うん、で時代を違う時代に持っていくんだよ。今の時代でやったら差し障りがあるから、
吉良幸三之助、甲のものの
でしょ、はい、そうです、だから鎌倉時代を持っていく
ん
です
。あ、そうなんだね、
うん、要は鎌倉室町へ持っていったらこの間の事件じゃないですよって、
はいはいはい、
一応括弧仮名って
あの大事件を、
うん、でみんな分かってんだよ。
なるほど、ね、
みんな分かりつつ一応お上からはいや違いますよって、あれ鎌倉の話ですよ、室町の話ですよって言い訳が立つように違う時代において、それで一番名シーンといえば大黒壇ですよ、
うん、
菅原道真からみたいなところもこう切腹、
はい、
浅野匠守が切腹のところね、本当に切腹に見えるんだよ、人形劇なのに。
あ、そうなんですか。
人形劇だよね、切腹に見えるんだよ、あの前にあの切腹用の小刀を置いて、
はいはいはい、
それ逆手に持って乗せている三宝っていう、
あ、三宝、
はい、三宝ガッて上に持ち上げて背中に回してお尻のところでカッて当てて、
はいはいはい、
グッて立てるところがね、人形だよ、たかだかなのに本当にね感じるんだよ。
ああ、見事なもんなんですねやっぱりね。
ほいでね、そこへ大石蔵之助、大石蔵之助が来て、
はいはい、
で目と目のやり取りね、人形同士の、
はいはいはいはい、
うん、僕ね日本人はねあれ合うなと思ったのは、さっき話したさ超恐竜
物語
ね、
はいはい、
で恐竜がね、恐竜が喋らないんだよ日本版は、
うんうんうん、
喋らないじゃん。ところがハリウッドって恐竜が喋るんだよ、
ね、ああなるほど、面白い
わ、ね、かりやすいけど、ディズニーも恐竜が喋るんだけど、日本人ってさ恐竜は喋らないでいた方がすごい感情が伝わるよね。
だから分かる分かるんです、はい、
すごい感情が伝わるんだよ、うん、で最低限のナレーションだけが入るんだ な、うんうん、それがなんかすごい切々たる思いが来るから、僕今雅子ちゃんに超キュール泣いちゃったわみたいな、でも2回見たわみたいな、うんうん、それであの保存版にしたわってメール送ったんだけど、あれ浄瑠璃だなって、あれ恐竜喋らないのが最高だね、あれハリウッドはすぐ喋るだって恐竜が、うん、日本は何かっていうと、例えばちっちゃい恐竜が向こうから森の中からやってくるんだよ、でその恐竜の説明なんだよ、それを追いかけてる大きい恐竜が来るんだよ、
はいはい、
うん、バーって、あ、ちっちゃい恐竜が食べられると思うと、その追いかけている恐竜の後ろから遅れて、なんかその追いかけている恐竜の子供みたいなのが来るんだよね、
はいはい、う
ん、その後ろからもっとでっかい恐竜が追いかけてくるんだよ、つまり追いかけてじゃない、逃げてたんだよ、
あ、なるほど、なるほど、
でっかい恐竜から、うん、そして逃げ遅れているその子供が、中だよね今となっては、うん、中の子供が断崖絶壁へ追い詰められるんだよ、はいはい、この巨大なやつに、
はいはいはい、
うん、で危ないって思って やられるってナレーションここまでなんだよ、
はあ、
これって心の声だよね、
まあ、
あのこの恐竜の声じゃないよね、はい、で追いかけてるやつも待てとかお前を食べてやるとか、このセリフ言われるとね冷めるよね、
なるほどなるほど、
うん、それはいらない、それを何でいるか、アメリカ映画っていうのがやっぱり分かりやすくしちゃって、
なるほどなるほど、
うん、それはいらない、心の中で思ってるから言われると冷める、うん、でその恐竜が崖から追われてた、あの子供の恐竜が崖から落ちるんだよ、崖から落ちたから追いかけられないんで、スーって画面が暗くなるんだよ、はあ、その目が閉じた、あ、え、嘘嘘、死んじゃったのって思うんだけど何にもなくて、そしてその目がポンって開く、
うん、
で、あの、あ、よかった、助かったって、それを感じるじゃない、
はいはい、
うん、それで、あ、ところで家族は生き延びたかなって、大きい恐竜はいないなって見てたら、向こうの方で大きい恐竜がむっちゃむっちゃむっちゃむっちゃって、
あ、食べられてた、あら、
説明ない、
食べられ、説明ない、あ、説明ないんですね、
食べられちゃいました、説明ない、
はいはいはい、
むっちゃむっちゃ、うわーと思いながら、うん、その子供の恐竜が向きを変えて一人で生きていく方、あ、反対側歩いていく、はい、ここにセリフがほとんどないん
だよ、おー、なるほど、
でも分かるよ。